おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
香菜が怪訝な表情を浮かべております。
いやフォッサマグラは小学校の時に教科書に出てきて、わ、こんなのがあるんだって
思います。どんな風に覚えてる？
その時は、日本をこう、なんていうか、割ってる線があるんだな、みたいな感じ。
糸魚川から静岡にかけて、この正体は一体何だということでございますけども、このフォッサマグナを語る時に、どこから始めるかというと、西南戦争からまた話を始めるんですね。皆さん、西南戦争とフォッサマグナ、この地質の話がなんで結びつくんだというところ、聞いていただければ、語り手の喜びでございます。
はい。
1875年、明治8年と言いますから、維新を終えて日本というその諸島の国が、まだ騒然としております。武田風に言いますと、坂本龍馬が死んでまだ7年ぐらいしか経ってないという日本でございます。この明治8年の日本と申しますのは、もう6週7週にわたって語り続けました西南戦争の外交問題で、日本政府の陸軍大将西郷隆盛と内務卿の大久保、そして参議の木戸幸印の対立が明治8年激しくなってまいりました。そんな時代だったわけでありますな、
はい、
で、その明治8年の横浜港に一人のドイツ青年が降り立ちます。
はい。
若干二十歳。名前はエドムント・ナウマン君。
はい。
ナウマン君でございますね。
ゾウみたいな名前ですね。
ゾウみたいな名前ですよ。はい。はい、自分の発言忘れないようにね、ゾウみたいな名前のエドムント・ナウマン君。
はい。
こう、ヨーロッパからやってきてね。このナウマン君、どんな青年かと申しますと、ドイツはマイセンので。
はい。
マイセンと申しますと、
食器が有名です。
そこのまあ裕福な家庭に生まれたナウマン君でございますが、地質学をいろいろ勉強しておりまして、ミュンヘン大学に地学を学びまして、大学卒業後も地質調査に従事。彼の専門はドレライト、素粒玄武岩、素粒玄武岩の研究をしておりました。
岩、玄武岩って岩ですね。
岩です。岩。
はいはいはい。
そのナウマン君に先生が、ナウマンって言いながら呼びつけまして、はい、今面白く話がお前に来とったい。まあ、薩摩弁で言ったかどうかはわかりませんが、このドイツ語って薩摩弁っぽいじゃん。
そうですか？
クーテンタルケンとかさ、腹いっぱい食うたてや。うわー、珍しか、バームクーヘンタイ。ちょっと薩摩っぽいじゃない。で、その、恩師のギュンベル教授から、面白く話が来とったい。こっち来んや。ナウマン、なんでごわっしょかとかって言いながら、その、ミュンヘン大学の研究室で、ギュンベル教授がおっしゃった言葉がなんと、
はい、
とんでもない話。極東島国に日本中国が今できたばっかりたい。極東、もうファーイースト、地の果てに日本という新興国家ができた。そこでは、いろいろヨーロッパからの文明を学びたいということで、地学を専門にやりたいという研究グループがいて、そこに行って地学を指導しろっていうわけです。このドイツのミュンヘン大学あたりに、その地学の研究を指導してもらえないかと言った一人に、私の直感ですよ、
はい、
大久保利光がいるんじゃなかろうかと。大久保も忙しいですよね。考えたら気の毒なほどです。大親友の西郷さんと朝鮮半島問題で喧嘩をしながら、
はい、
鹿児島県の扱いに関して桂小五郎さんと喧嘩しながら、ドイツから学者ば呼ばないかん、日本は進歩先輩とかって思ったわけであります、はい、なんでドイツか、理由は簡単であります。大久保さん、ドイツ大好き。
へ
え。もう、この人、ドイツ好きなんですね。はい、この人、2、3年前にドイツ旅行して、ドイツの一番偉いさんが会ってくれてる。
はい。
その人の名前がビスマルク。
え、ビスマルクって。
はい。鉄血宰相と言われた。
ビスマルク、
はい。はい。このビスマルクさんが、あんた方の国は、ドイツに学ぶとよかたいとかって言われたんです。
あ、ビスマルクってその当時の人か。
そうです。
今、世界史と日本史がつながりました。
つながるでしょう。こっから面白いです。ヨーロッパ史というのは日本史にも影響がある。大久保さんはもう大好きになりまして、ドイツが。ドイツのようにがっちりした官僚で国家を作り、その官僚のエリートたちが 庶民を指導するという官僚体制を大久保さんイメージしたわけですな。はい、これが桂藩との大喧嘩よ。桂さんフランスが好きなのよ。しょぼーんとかって言いながら、それぞれで西郷さんがだって両方嫌いだもんな。フランスも嫌い、ドイツも嫌い。はい、でロシア大嫌いなのよ。プーチンさん聞いてますか？すみませんね。あいやもう日本は島乗っ取りに来るっちゃけんロシアは。対馬が危なかったん。対馬じゃねえや。あの五島列島が危なかったん。
はい。
一回あれロシア住み着いてるんですね。それを西郷さんが叩き出してるんですよ。ロシア人まず住み着くんですね。皆さん歴史から学びましょうね。さあナウマン君の話を続けましょう。
はい。
ナウマン君は夏に到着しております。2ヶ月半ぐらいかかったのかな、ドイツから。たどり着いたナウマン君、降りた瞬間にこの日本列島の石が好きになった。
ん
ー、風雲急を告げる明治8年から10年にかけて、このナウマン君は日本の珍しい石を集めて信州方面を歩き回ったんでございますが、突然明治史、西南戦争の頃合いに紛れ込んだナウマン君の青春やいかにというわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。